漫画で恋する英会話。
この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
はい、アシスタントの三上めぐみです。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、前回ね、鬼滅第2弾ということで、
はい、
はい、いろいろお話ししてくださいました。その中の名言改めてお願いします。
はい、赤座からのセリフ、今日行けなくても花火は来年も再来年も上がる、だからその時に一緒に行けばいい。 Even if we can't go today, there will be fireworks next year and the year after. We can go together then. です。
はい、ありがとうございます。さあ、今日はその中から何を詳しくご説明させていただけますか？
はい。今日はですね、even if についてですね、たとえ何々でも。if とちょっと違うのもあるんですけども、even if は恋愛に例えると、どんなことがあっても君のことが好きだよ、みたいな気持ちを表すのにぴったりな even if でございます。
なんか素敵。うん。
そう、例えばですね、たとえ君が怒っても僕はやっぱり君が好きだよ、とか。even if you get angry, I still like you.とか、たとえ君が遠くに住んでいても会いたいんだ。Even if you live far away, I want to see you. とか。
素敵。
たとえ喧嘩しても君のそばを離れないよ。Even if we fight, I won't leave you. っていうことがね、言えちゃうんですよ。まあ、ポイントとしてはね、その if との違いなんですけど、if はもしなんとかならっていう普通の条件で、まあ、もし雨が降ったらやめようとか、if it's rain, we will not go とか。
はいはい。
で、それに対して、たとえ何々でもの even if ってめっちゃ気持ちが強いんですよ。雨が降ってもやめないみたいな。それ何だったとしても、ね、恋愛だとどんな状況でも好きっていう強い愛情表現をするときに使えるんですよ。
おー、いいですね。
ね、リスナーの皆さんは、たとえ何々でも、あなたのこと好きってどんな何々を入れてみたいでしょうか。
Even そうだな。
Even if 日本語だったらなんて言います。たとえ何々でもあなたが好き。
たとえあなたがでも違う、今思ってないことを今言葉にしそうでした。お金を持ってなくてもとか言
ってます。ああ、なるほど。たとえあなたが私を愛してなくても、私は好きです、みたいな。
そう。
うん。
なんて言うんだよ、それ。Even if you, no love?
even if you don't love me.
Don't love me.
I love you.
I love you.
うん。たとえ他に彼女がいても、でも、私はあなたが好きです。Even if you have a girlfriend, I love you. とかね。
ああ、切ない、うん。
切ない、切ないけど、楽しいんですよね。これがこれで。
ねえ、そうなんですよ。人を愛すって、本当嬉しいこと。
楽しい。ドーパミンとね、オキシトシンと女性ホルモンがドバドバ出ますよね。人を好きになるって。
そうですよね。キュンキュンしたい。はい。
さて、じゃあ、キュンキュン続きで、いつものように、ジョンとエミリちゃんのカップルの会話に行きますか。
はい、お願いします。
はい、今回はジョンとエミリーのカフェでの会話です。お願いします。
はい。混んでてもこのカフェ行きたいな。Even if it's crowded, I want to go to this cafe.
いいよ。席がなくても少し待とう。Sure. Even if there are no seats, let's wait a little.
ありがとう。並んでもここのケーキ食べたいの。Thank you. Even if we wait, I want to eat the cake here.
わかった。君となら待つのも楽しいよ。Okay. Even if we wait long, it's fun with you.
優しいね。だからこのカフェが好き。You are sweet, that's why I like this cafe.
素晴らしい。いいですね。私は何々でもと。 ことになりました。それでは続いてですね、ちょっと今回は間違えやすいというか似てる形容詞についてお話ししていきます。
はい。
じゃあまず一つ目、ビッグとラージの違いです。
ビッグ、大きい。
そう、どっちも大きいって習った方も多いと思うんですけど、その違いをきちんと説明できるかっていうと結構あやふやな人が多くて、
うんうん、
日本語にはない感覚なので少し難しいんですけど、どちらも日常会話でよく出てくる単語なのできちんと確認しておいてくださいということで、ビッグ。これはですね、主観的に大きい。自分にとって大きいっていう意味なんですよ。
あ、なるほどね。自分にとってね。
自分にとって大きいんです。これは、この T シャツちょっと自分には大きいんですよ。みたいな。This is a big T-shirt.
This is a big T-shirt.
で、ビッグには大きいの他に重要なっていう意味もあるんです。なので、大規模なとか重要なイベントだって時が、もう This is a big event.
あー、なるほど。うんうんうん。
とか、じゃあ、ラージに対し、こちら、それに対してラージがね、客観的に見て大きいんですけど、L サイズの T シャツなんですよ。とか。
そうですね。ね、サイズ感で、
そうそうそう。そうそうそう。スターバックスのラージサイズとかね。
うんうん。
ラージってありましたっけ？グランデなのかな？
グランデだけど、ま、あなんか、
トールとかね、
テイクアウトで行った時、うん、ラージ、
ラージサイズ。そうなんです。ラージ。ラージで客観的に見て大きいものになります。
うん、
で続いてですね、スモールとリトルとタイニーの違いです。
うん、
これもね、そう、これも全部小さいっていう意味なんですけど、スモールは、まあ、大きさとか量、程度が小さいことを表す最も一般的なスモール、小さいっていう意味になりまして、リトルになるとね、可愛いっていうニュアンスが入ってくるんですよ。うん、リトル。
リトル。
タイニー、ほんとだ、小指の先っちょみたいな、なんかちっちゃい、ちっちゃいって言っちゃう、子猫とか。なんか、そんなちっちゃい、小指、私の小指すごいちっちゃいんですけど、複数の人に比べて、うん、これタイニーですね。
タイニー。
わー、タイニーってすごい言う。
タイニー、リトルってかわいい。
うん。で、タイニーがもう、ベリーベリースーパースモールってことです。
へえ、いや、勉強になります。タイニーで使ったことない。
タイニー。
タイニー。
で、続いて、ハッピーとグラッドの違い。これ、どっちも同じような意味で使われる、どっちもなんか幸せ、満足とかなんですけど、
うん、
ちょっと微妙に違いますね。ハッピーの方が幸せとか満足とか満たされた気持ち。
うんうん
うん、自分の願いが叶えられて満足な気持ちを表してます。
はい。
で、お腹いっぱいで満足やわーって時が、I'm happy って言ったり。で、それに対して glad の方は感謝が入ってまして、ほっとした気持ちとかね。
うん。
うん。まあ、悲しいの対義語としての喜びを表す単語になってます。で、継続的とか一時的どっちの幸せも表すことができる happy とは異なって、一時的な喜びのみを表すのが glad です。
glad。
うん、
一時的ね。
なので、ちょっと迷子になってしばらくはぐれてて、どこ行ったんやろうか。あ、いたいた、よかった。I'm happy, I'm glad. I'm happier, I'm glad. ほっとしたから。っていう感じですね。で、あとは、じゃあ、広い。wide と broad っていうのがあるんですけど、
うんうん、
ブロードあんまり使わないですけど、どっちも広いっていう意味に訳されてて、同じように使われることあるんですけど、厳密にはちょっとした違いがあって、ワイドはね、端から端までの幅が広い。一方からこう、他のところの範囲はね、明確なものがあります。
うん、
幅の広い道路とか、ワイドストリート。
ワイドストリート。
で、幅の広い川とかね、ワイドリバー。
ワイドリバー。
広角、なんか広い角度のね、wide angle。
wide angle。
で、広い地域とかだったら wide area。
wide area。
で、それに対して broad の場合は、遮りがなく幅が広いっていうもので、結構ね、明確な範囲がなくって、抽象的だったり概念的なものがあります。なので、広い心を持つとか、wide mind とかじゃなくて、broad minded。
broad minded。
うん、wide はね、ちょっと見えちゃうから、 人によってそれぞれ広い心って定義が違うじゃないですか。なので、broad-minded。
broad-minded。
なので、he is broad-minded。彼は心が広いねって。形容詞的に使いますよ。で、幅広い議論。broad discussion。
broad discussion。
これもね、可視化できないので。
うんうんうんうん、
で、広い視点もそうですね。broad perspective。
broad perspective。
で、幅広い記述。これもね、broad description。
broad description。
description、そうなんです。
description。
ということでしたね。で、続きましてですね、difficult とハードの違い。これも結構、どっちやろうって思う人が多いんですけど、使い分けのね、やっぱポイントわからないと、どっちもまあ適当に使っちゃう。どっちもいいんですけど、it's hard だといいし、it's difficult でもどっちでもいいんですけど、あえて説明するとしたら、difficult の方は知識的とか技術的に難しいっていう意味の難しい、difficult。
はいはいはい。勉強。
うん、勉強が難しいわーと。私たちはとても難しい入学試験に合格したっていうので、we passed a very difficult entrance exam.
We passed a very difficult entrance.
うん、entrance exam.
exam.
で、ハードがね、こっちは物理的とか精神的に難しいっていう意味なんですけど、よくね、映画で人生って、なんか、難しいよね。life is hard ってよく言います。これやっぱ difficult じゃないんですよね。hard なのよ。
hard。
love is hard とかね。love is difficult じゃないんだよな。hard なんですよね。精神的に難しいからね。
ああ、なるほどね。なんとなくわかりました。
そう。じゃあ続いて、quiet と silent の違いです。はい。どっちもね、静かなって出てくる形容詞なんですけど、実際のところね、ちょっと解説させていただくと、サイレントは完全に無音です。で、クワイエットは余計な音がしない。そういうような意味があります。なので、音声レベルが低い状態で、ゼロじゃなくてもいいけど、図書館とかちょっと大声出さないでねって注意したいときは、be quiet。
be quiet。
うん。で、完全に無音、こう、死後厳禁とかね、本当音立てないでください。っていう場合も、silent。
silent。
音ゼロやん。it's silent。
うん。it's silent。
です。では次、sick と ill の違い。これもね、体調不良を表す単語に sick と ill ってあるんですけど、
うん、
アメリカ英語でのニュアンスの違いが、こちらでちょっと紹介させていただきたいんですけど、ill はね、重病なんです。
ill、重病。
ill, the, he is ill with the flu. だったら彼はインフルエンザにかかってる。みたいな。ちょっと体調が悪いレベルだったら sick で大丈夫です。
Sick.
別に風邪じゃなくても、わあ、昨日飲みすぎた二日酔いやわ、I feel sick でいける。
I feel sick.
ですね。てか、I'm sick とか言っちゃうと、ま、ちょっと吐き気がするぐらいの感じでもあります。I'm sick. I feel sick. あ、大丈夫？ちょっと吐きそうな。トイレ行く？みたいな。だから、I'm ill とは言わない。ill って結構お医者さんが診断するパターンかな。
一般的にはあんまり使わないってことですか？
あんまり一般的に使わなくて、自分的に体調悪いわって言った時は、I'm sick とか、I feel sick って言います。そして最後ですね。これもね、all, every, each っていう、この全部とか、みんなとか、それぞれって、みんなね、辞書通りの意味で丸暗記するだけだとね、イメージつきにくいんですけど、all っていうのが、全体を一つのまとまりとして述べております。
全体のまとまり、all。はいはい。
うん。で、every だと、どの何々持っている一つ一つを意識しながら述べてます。
一つ、
で、each がそれぞれのっていう意味なんですけど、一つ一つを強調して個別のものとして述べるっていう違いがあります。
お
違いとしては、all には複数名詞が続いて、every と each には単数名詞が続くっていう違いもあるんですけども、こういう感じでね。はい、違いを説明させていただきました。
こうやって見ると分かりやすいですね。
うん。
every もパッと見だったら all って今までは言ってたかも。
Everyone. Good morning, everyone. 皆さんおはようございます。
あ、そうか、そうか。Good morning, all students じゃないもんね。
うん、そう、good morning. そう、一人一人に語りかけてるから。
ああ。でも、こう聞くと分かりやすいですね。
うん、でしょ。
ああ、なるほど。
さすが私。
いや、分かりやすかったです。ありがとうございます。
はい、今日もたくさん勉強しましたね。
はい、復習をお願いします。
はい。本日は、鬼滅の刃第2弾ということで、劇場版の話と、赤座の名言、そして、even if について解説して、それから間違いやすい、ちょっと分かりにくいニュアンスの意味を持つ形容詞についてお話しさせていただきました。
はい、ありがとうございます。やっぱりこう、なんだろう、いつも教科書で、こうやってパッて見るより、千尋さんが解説いろいろ、でね、愛のことだったりとか、わかりやすく説明してくださるので、本当に毎回私も学びが多いです。うん、ありがとうございます。
よかったです。
はい、ではでは、今日も最後に、千尋さんに締めていただきたいと思います。
は
い、
何やろ、今日は。
さあ、今日は、はい、まあ、鬼滅の話が出たので、千尋さんにとっての鬼とは、
ああ、鬼とはね、自分の欲望を我慢しすぎた人たちの末路。
おー、すごーい、素敵。素敵って言った。
そうなんですよ。人ってね、我慢するから鬼になっちゃうし、で、うん、我慢をやめて浄化が始まって赤座ってね、そう、人に戻って、自分で滅びたじゃないですか。
はい。
そうなんですよ。人間って本来は我慢しちゃいけないし、
うん、
やっぱりありのままで生きないといけないなって思ったので、鬼とは我慢しすぎた人たちの末路です。
いや、すごい胸に響きました。
いいこと言った。
はい、いや、むちひろさんがいろんな人生をね、作ってきてるんだろうなって思いながら。はい、ということで、皆さんにとっての鬼はいかがですか？そしてまだね、映画館で見たことない鬼滅、見てない方はぜひ見ていただきたいなというふうに思います。
はい、今日もありがとうございました。
はい、今日も千尋さんありがとうございました。
See you!